今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今週は8月17日、パイナップルの日。8がパ、1がイ、7がナという語呂合わせから、パイナップルの販売で有名な株式会社ドールが制定した記念日です。というわけで今週はパイナップルにちなんだ楽曲、パイナップルソング特集をお送りしたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎の妹の竹迫結衣です。
甲本篤史です。
竹迫凛太郎のピンチヒッターとしてこのお二人でお送りいたします。今週は8月17日がパイナップルの日ということにちなみまして、パイナップルソング特集をお送りします。ではまずは1曲目ですが、この番組でおかけするのは初めての歌手です。1960年代アメリカを中心に活躍したアイドル歌手アネット。そのアネットが1960年に発表し、全米11位のスマッシュヒットを記録したパイナップルプリンセスを お聞きいただきました。本名アネット・ファニセロ、アメリカはニューヨーク出身。ディズニーのテレビ番組ミッキーマウスクラブのオリジナルメンバーとして注目を浴び、6月15日放送のジンジャーソング特集の中でも紹介した歌手フランキー・アバロンと共にアメリカの青春コメディ映画ビーチパーティーシリーズに出演することで人気を博しました。特にドクター竹迫のようなビーチボーイズファンの中ではブライアン・ウィルソンの楽曲が多数使用されたビーチパーティーシリーズ2作目のマッスルビーチパーティーが有名ですね。今回おかけしたパイナップルプリンセスはこのビーチパーティーシリーズが始まる前の作品で、ディズニーの専属ソングライターコンビとして有名なシャーマンブラザーズのペンによる楽曲です。この曲は日本でも1961年に田代みどりがカバーして大ヒットを記録しており、団塊の世代の方々にはおなじみの楽曲なのではないでしょうか。またディズニーつながりで映画リロ&スティッチの中で使用されていたのも記憶に新しいところです。さて、次は2曲目ですが、今度はロックな楽曲を言ってみましょう。イギリスのロックグループ、フェイセズの楽曲です。このグループもこの番組でかけるのは初めてですね。それでは聴いていただきましょう。1970年アルバム、ファーストステップより、フェイセズで、パイナップル&ザ・モンキーをお聴きください。はい、フェイセズでパイナップル&ザ・モンキーをお聞きいただきました。フェイセズはロッド・スチュワートとロン・ウッドを輩したロックバンドとして有名ですが、その彼らのデビューアルバムからの一曲でした。珍しくインストだったわけですが、作曲はロン・ウッドで非常にギターが歌っていて、ボーカルなしでも最後まで飽きずに一気に聴けてしまう作品ですね。ロン・ウッドという人は決して凄腕ギタリストではなく、いわゆる下手馬と呼ばれるタイプの人ですが、ペンタトニックのオブリガードの入れ方にすごく味があって、ドクター竹迫も大好きだとのことです。本当にドクター竹迫はいろんなミュージシャンが大好きですね。困ったものです。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。まずラジオネームミーさんからいただいております。はじめまして、こちらの番組のファンです。この間から女性の方に変わっていましたが、ビートルズは誰のファンですか？ちなみに私はジョージ・ハリソンのファンですといただいております。
はい、
ミーさんはビートルズは誰のファンなんですか？
私はポールですかね、
うん、おー、ポール、
はい、
なんでポールが好きなんですかね？
ポールのジェットっていう歌が好きで、
はいはい、ありますね、
はい、うん、それで好きになったっていう。
あ、ジェットが好きでそれきっかけで、
はい、そうですね。
なるほど、はい、じゃあもうポールの例えば来日のコンサートとか気に入ったりもしたんですか？
はい、もう来られた時に2回行きました。
あ、2回も行ったんですか？
はい、はい、そうなんです。でも1回目は、うん、ジェットを歌ってくれなくて、
あらららら、
でも2回目でジェットをまあ歌ってくれて、もう本当涙が止まらない。
涙で、それは兄弟一緒なんです。涙の感じ聞くっていうのはね。
そこはもう一緒ですね。
あ、もう願いかなって聞けたと、はい、
そうです、そうです、念願の。
そこでもポール派だということなんです
ね。そうですね、はい、はい。
続きましてお便り、ラジオネームりょうりょうさんからいただいております。
はい、
竹迫さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。先日の放送で竹迫さんはランニング好きとのお話をされていました。スポーツマンでいらっしゃるのですね。岡山マラソンには出場されたりするのでしょうか？私の友人にもエントリーした人がいました。よろしくお願いしますといただいております。
はい、
岡山マラソンはどうでしょうか？走られるんですか？
岡山マラソンは出ないですね、
うん、あ、出ないんですか？
はい、
あ、もうエントリーしたけどうまく抽選されなかったとか、そういう感じで。
エントリーもしなかったです。
お、今でもマラソンはゆいさんは結構走ったりはされたりするんですよね。
そうですね、はい、ちょこちょこいろんなとこにはまあ行ってるんですけど、フルマラソンは沖縄で走りたいっていう、
ほうほう、
あのなんか自分の中のマイルールじゃないですけど、
もうフルマラソンというか沖縄しかないという。
そうです、そうです、もうイコール。
それはなんで沖縄にそうこだわりがあるんですか？
沖縄がまあすごい好きな、一家揃ってみんな好きで、
はいはいはい、
でまあ、兄ももちろん琉球大学だったこともあって、ね、沖縄に行く機会がまあ多かった、
ね、
そうです、そうです、多かったんですけど、う
ん、
まあ、それでかわからないですけど、沖縄がすごい好きで、走るんだったら沖縄っていう。
おお、なるほど、はい、沖縄マラソンですかね、はいはい、そういうのは毎年やってたりするマラソン大会なんですか？
そうです、そうです。なんか那覇マラソンと沖縄マラソンって2種類あって違うんですよ。那覇マラソンの方がちょっとメジャーで人気があって、それこそ抽選式に人気がありすぎて、
なるほど、はいはいはい、はい、
なってるんですけど、沖縄マラソンは別に抽選もなく、
ほうほうほう、
まあ、普通に自由にエントリーできてみんな走れるマラソンなんですけど、ほうほうほうほう。
今年はその沖縄マラソンには出られるんですか？
今年は出れないんです。今年、来年か、うん、
あ、
で2月にあるんですよ。
あ、2月なんですね。
毎年、はい、
あ、なるほど、
出れないんです。
あ、そうなんですか、
はい、
なるほど。沖縄好きでマラソンといえばもう沖縄だと。
そうです、そうです、
ね、そうなんですね、
はい、
なんか お兄さんの凛太郎さんは走るイメージあんまないんですけど、はい、他の家族の方たくさん走ったりはするんですか？
兄と母は全く走らないんですけど、父はいつも一緒に、
うん、あ、一緒に走るんですか？
そうです、そうです、はい、
フルでそれは全部。
あ、フルですね。
お、すごいですね、
はい、そうです、そうです。
なるほど、
はい、
やっぱスポーツマンなんですね。
スポーツマンではないですけど。
続きましてお便りが、はい、サマンサタロスさんからいただいております。
はい、
私は好きな色のものを買いすぎて全身同じ色になってしまったりします。どうすればこの衝動は収まるでしょうかといただいております。
はい、
全身同じ色ってもかなり好きじゃないとね、あれでしょうけど。
そうですよね。
ゆいさん的にはそういうコーディネートとかはどんな印象を持たれてますか？
いや、もういいと思います
けど、うん、
私はもう全然 OK だと思いますけど、
あの、うん、
それこそパーコさんと、うん、林家パーコさん、
林家先生、
はい、あのご夫妻とかも全身
ピンクで、もうあの方もピンクとかですけどね。
そうです、そうです、もうそれで本人がいいの
だなと。あ、こだわりを持って自分のこうポリシーを通していくんだったら、
はい、
もう全然素敵じゃないかっていう、
はい、
あ、なるほど。
自分にもっと誇りを持って、
もう
恥じることなく、
なく突き進んでいただきたいと。
私はそう思います。
ああ、なるほど。あれもいいですもんね、すごくね。
あつしさんもそう思いますか？
いや、僕もそう思いますね。僕はピンクではないかもしれませんけど、
はい、
こだわりはすごく大事にしたいと思うので。
あ、
はい、
本当ですか？じゃあ、やっぱりね。
じゃあ全身緑とかで今度合わせてやってみましょうか。
そうですね。
はい。
しましょう。
お願いします。続きましてお便りがラジオネームファイブスターズさんからいただいております。
はい、
こんばんは。毎週楽しみに聞いています。
はい、
こんなに暑い日が続くのに、この間買い物に行った時にダウンを買っているお店を見かけました。
うん、
店員さんに伺うと、冬になると欲しい色や形のものがなくなるので、この時期から予約する人もいるんだということでした。
うん、
安い買い物ではないので慎重に選べたいと思うのですが、欲しい色や形がなくなるのはなぁと悩んでいます。
うん、
ゆいさんならどうされますか？あと今年の冬は寒いと思いますかといただいております。
はい、
今年の冬はどうですかね。
地球に相談してほしいです
けど。まあそうです、当の本人に聞いてもらえればね、わかりますけども、まあ、
寒いでしょうけどね、
でしょうね、うん、まあ、この方はダウンを買うかどうか今悩んでるということだったんですけども、ゆうさんだったらどうします、こういうシチュエーションになったら。
いやでも私ももし、
うん、
その店に行って、今しかないとか、
うん、
もう限定、それこそ、
うん。あ、はいはい、
限定。とか言われたら、買っちゃいますね。
あ、
いくら半年後が、のことを考えて、
うん。やっぱり限定ものと言われると。
そう、弱いですね、そういうものに、ね。
はい。そうですね。よくお兄さん、りんたろさんが言ってるのは、
はい、
こう CD とかもパッと見つけて、あ、今欲しいけどどうしようかなと思った時には、絶対買うって言ってましたね。彼も CD は一期一会で買う。もうこれで買わんかったら会えないかもしれんって言って、よく買うって言ってましたんで。
ああ、一緒ですね。
それと一緒ですかね。
一緒です、一緒です。
ああ、なるほど。もうこのダウンに今会えなかったら、
そうです。
もう一生会えないかもしれない
と。そうそうそう。
思って買っちゃうぐらいで、はい、ああ、ちょうどいいかもしれませんね。
いい
はい、なるほどね。
はい、
結構、そういうコーディネートっていうのは、ゆいさんいろいろこう、こだわりはあったりするんですか？
いや別、うん、でも好きなものを買う感じですかね、店に行って、わ可愛いって思ったらもうそれこそ兄じゃないですけど、今これ、
うん、
なくなったら買えなくなると思ったらもうすぐ買っちゃいますね。
あ、なるほどね。今ラジオお話ししてるんですけども、今実は白とね赤のチェックのすごい可愛らしいシャツを着てらっしゃるんですけど、
う
す、はい、こうパーって明るいような色合いとか結構お好きで着られるイメージがあるので、
はい、そうですね、
やっぱりそういう暖色とかはっきりした色を結構好きであ ったりするんですか？
です、ね、どっちかっていうとやっぱ、
うんうん、
パステルカラーとかいうより原色の方が
好き
ですかね、こうパッて目につくような、
やっぱそう沖縄好きに関連してるんですかね。あ、きっと
そうですね、血が騒ぐんです
かね。血が騒ぐんですかね、はい、なんかお兄さんの凛太郎さんとかはまたなんか渋いファッションとかしますよ ね、
違いますよ ね、 ね、
全然兄弟でも違ったりとかしますよね。あんまりこう大きな、まあ、涼しすぎない格好はねよくするんですけどね。
はいはい、そうですね、
なるほどね、
はい、
やっぱ一家でそういうなんかこだわりとかあるんですか？そ
う、一家で、
うん、
でもどっちかっていうと母は、
うんうん、
私と似ててちょっと派手好きじゃないですか、こ
う
原色好き、
原色系で、はいはい、
好きで、
うんうんうん、
兄はもう本当父と同じ格好なんですよ、うん、もう本当に。
いや、僕もお会いしたことあるんですけども、本当同じ人なんですよ。同じ人ってあれなんですけど。
そうですよね。
そう、話しぶりとか音楽好きとかね、
そうそうそう、
全部ね、よく似てらっしゃるんですよ。
本当に。そうなんです。多分。
なんか、そういうのがやっぱり、繋がってるんですかね。
繋がってるんでしょうね。
家族の血でね。
DNA。
繋がってるんですよ、ね。
はい。おそらく。
わかりました。はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。はい、
ありがとうございました。さて、パイナップルソング特集ラストの楽曲です。最後はこのグループ、フリーデザイン。ジャンルはソフトロックですね。このグループは1960年代にニューヨークでクリス・デドリックを中心としたデドリックファミリーによって結成されました。凝ったコーラスワークやジャズテイストのコード進行など、当時の同世代のロックポップス系アーティストとは一線を画す非常に高度な音楽をやっていたのですが、全く売れず、計7枚のアルバムを出して解散してしまいました。解散後、音楽的中心人物であったクリス・デドリックはカナダに移住し、映画やテレビのコンポーサーとして活躍し、カナダで数々の賞を受賞しました。そして、1990年代に入り、ピチカート5などが彼らからの影響を公言して注目を集めるようになり、さらにはソフトロックブームの到来で再評価に至ったということなんですね。今回おかけする楽曲は、そんな彼らの最終アルバム、There is a Song に収録されています。凝ったコーラスワーク、一筋縄ではいかないメロディーラインなど、 時代が彼らにまだ追いついていなかったのかなと思わせられるサウンドです。それではお聞きいただきましょう。1973年のアルバム There is a Song よりフリーデザインでパイナップルクラブアップル。
ラララララララ
Pineapple crab apple sweet smelling love。
この音が曲へ、ちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見られるから、
町の保健室高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニックと書いて送ってください。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
というわけで、今週のパイナップルソング特集はこれにてお開きです。来週は8月24日が愛酒の日ということにちなみまして、アルコールソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞお楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫由衣と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い一週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
抑えてアルバムに一人語りかけ